よくできました。ああ、あんな話を聞いたばかりなのに、もうそんなに線増やしちゃったの？もう破滅願望が勝手に膨らんでいって止められないみたいだね。どうなっても知らないよ。私はちゃんと、私が妊娠しちゃったら、あなたにどんな未来が待ってるのか、ちゃんと教えてあげたからね。でも、私はご主人様にいっぱい仲出ししてもらいたいから、寝取られ魔族彼氏ちゃんのあなたが、もっともっと興奮しちゃうように、ずいぶん待たせちゃったけど、この前のご主人様との浮気セックスがどんな感じだったのか教えてあげるね。ご主人様がこの部屋に到着して、まず最初に、私もあなたと同じように、ご主人様へのご挨拶の仕方を教えていただいたの。ちょうど今、あなたがいるのと同じところで、私も服を全部脱いで、ご主人様に土下座して、浮気セックスをおねだりさせられちゃったの。言われた通りに動画を撮ってきましたので、どうかまた極太おちんぽをいっぱいハメハメしてくださいって。もちろん服はちゃんと畳んで床に置いたよ。自分が惨めな姿を晒すための準備を自分でやらされるのは悔しくて、恥ずかしくて、すごく興奮しちゃったな。それだけでも私の心を折るためには十分のはずなのに、ご主人様は土下座してる私の後頭部を素足で思いっきり踏みにじって、ぐりぐりと床に押し付けたの。きっと普通の人だったら、悔し涙で顔中ぐちゃぐちゃにするくらい屈辱的なことのはずなのに、私は生まれた瞬間に頭が真っ白になって、目がぐるんってひっくり返るような感じがして、背筋にゾクゾクっていう快感が走って、何かの間違いだと思ったけど、後で土下座の体勢を解いた時に足元を見てみたら、私の愛液でびしょびしょになっちゃってたから、私、土下座しながら頭を足で踏まれて、それだけで行っちゃったみたいなの。私ももう、ご主人様の前だと、あなたに負けないくらいひどいメス豚に落ちちゃってたみたい。ご主人様は、もうそのことはとっくに見抜いてたみたいで、この後も、あなたには絶対に見せられないような、恥ずかしい姿をいっぱい披露させられたの。その後二人で動画を確認して、あなたが頑張って寝取られ魔女オナニーをしてくれた分だけ、浮気エッチをしてもらったの。でも結局、さっきも言った通り、それだけじゃ全然満足できなかったから、ご主人様にルールの変更をお願いしたって言ったでしょ？さっきは言わなかったけど、その私のお願いを、ご主人様はただで聞いてくれたわけじゃなかったの。私がご主人様にいろんな方法でご奉仕したり、楽しませたりして、ご主人様を満足させることができれば、私が満足できるくらい激しいセックスができるようなルールに変更してあげてもいいって言ってくれたの。そこからは本当に大変だったんだよ。手始めに、ご主人様に犬の首輪とリードをつけられて、ご主人様に従順なメス犬にさせられちゃったの。土下座させられながら、頭を踏まれて絶頂しちゃうようなメス豚に調教済みの私が、そんなことされて耐えられるわけなくて、首輪とリードをはめられて、それを私が勝手に外せないように、軟禁錠で鍵をカチッてかけられた瞬間に、愛液を勢いよくお漏らししちゃったのは、はっきり感じ取れちゃうくらい、強く興奮して言っちゃった。首輪をつけられてからはずっと、 ご主人様の飼い犬になったことを強く意識させられてるせいで、興奮が止まらなくて、自然と、もっと命令してください、もっと惨めにしつけてくださいって思うようになったの。だから首輪をつけてる間は人間の言葉を喋るなって命令されてからは、ご主人様の命令には一生懸命ワンワンって返事したし、命令を待っている間は本気で犬になりきって舌を突き出しながら、ってわざとらしく犬みたいに呼吸してメス犬アピールを繰り返してたの。全部ご主人様に褒めてもらいたくて自分からしたことだよ。どう？自分の彼女が自分の知らないところでそんな惨めなメス犬に調教されちゃってたなんて、悔しい？それとも私が羨ましい？でもこんなのまだまだ私が受けた調教の始まりでしかないの。その後は口でご主人様の極太おちんぽをくわえたり、私の胸で挟んだりして、心を込めてご主人様にご奉仕させていただいたの。胸でおちんぽを挟んで刺激することをパイズリって言うらしいんだけど、ご主人様は私の胸で挟まれるの柔らかくて気持ちいいって言ってくれたの。今まで胸が大きいのがコンプレックスだったけど、その時初めて心の底から胸が大きくてよかったって思った。でもパイズリだけだと刺激が足りなくて射精できないみたいだったから、その後はお口でご奉仕させていただくことになったの。だけど私、ご主人様の極太おちんぽをあんなに間近で眺めるのは初めてで、しかもそれを今から口でくわえさせられるんだと思ったら、おちんぽから目が離せなくなっちゃったの。それに、おす臭い匂いを嗅ぎ続けてたら、何も考えられなくなっちゃって、そのせいで、何度も何度もご主人様の声すら耳に入らなくなっちゃって、その度にリードを引っ張られたの。私がご主人様のおちんぽが欲しくて欲しくて仕方のない発情したメス犬になっちゃったせいで、ご主人様の命令を何度も無視して、ご主人様の手を何度も煩わせちゃったの。リードを引っ張られるたびに申し訳ない気持ちでいっぱいになりながら必死で謝ったけど、どんなに気をつけても実際に口でくわえさせてもらってからは自分を抑えられなくなって、無我夢中で必死にしゃぶり続けちゃったの。頭の片隅でなんとなく、こんな大きなものをくわえ続けてたら顎が外れちゃうかも、みたいなことを思ってたのは覚えてるんだけど、後からご主人様に教えてもらったんだけど、私、初めておちんぽをくわえたとは思えないくらいに激しく頭を上下に動かして、下品な声と音を上げながら夢中でしゃぶりついてたみたいなの。自分がおちんぽのことしか考えられない発情期のメス犬みたいになっちゃってたなんて、恥ずかしくて、そんな姿、あなたには絶対見せられないよ。
まあでも、あなたのその短小おちんちんには、そこまで発情しちゃうことなんて、絶対にないだろうけどね。
でも、そんな状態でご主人様のおちんぽにご奉仕しても、当然うまくできるわけがなくて、射精はしてもらえなかったの。私が初めてだったから単純に下手だったのもあると思うんだけど、気がつかないうちにご主人様のおちんぽに何度も歯を当てちゃってたみたいで、それが原因で気持ちよくなってもらえなかったみたいなの。しかもその間も発情して頭が真っ白になってたせいで、何度も何度もご主人様の声を無視しちゃってて、 私、ご主人様に嫌われるのが怖くて、泣きながら必死に謝ったけど、ご主人様はすごく怖い顔で、私をその場で立たせて、ガニ股になって手を頭の後ろで組めって、私に命令したの。ご主人様は私へのお仕置きとして、私が粗相をしたのと同じ回数だけ、私のお腹を殴るって宣言したの。痛い目に遭わされるのは本当に怖かったけど、嫌われたくなかったし、命令には従うしかなかったから、ご主人様からのお仕置きを素直に受け入れることにしたの。多分、手加減はしてくれてたんだと思うけど、それでも、溝落ちのあたりを殴られた時は、ゲーって、カエルみたいな声が漏れて、しばらく咳が止まらなかったし、痛くて泣いちゃったの。でも私、お腹を殴られて痛いだけのはずなのに、気持ちいいって感じちゃった。私、今ではもう、ご主人様に暴力を振るわれても、快感を感じるメス豚になっちゃってたみたい。殴られるたびに痛みと恐怖と快感で足がガクガク震えて倒れそうになったけど、そのたびになんとか耐えて、私が落ち着いてきたらまたすぐに殴られて、でも殴られ続けるたびに快感は増してきて、最後の方は私、自分からもっともっと強くお願いしますっておねだりしちゃってた。多分30回くらい殴られ続けて、ようやくご主人様から、これで最後の1回って言われたから、私はこびこびの声で、はい、思いっきりお願いしますって答えたの。最後の1回をお腹で受け止めた瞬間、大声を上げながら思いっきり言っちゃって、立ったまま体を痙攣させて、おもらししちゃったの。お腹を殴られてるのに絶頂して失禁までしちゃうなんて、こんな変態に調教されちゃったらもう終わりだよね。その後すぐにその場にへたり込んで動けない私の髪を掴んで、私の口に無理やりおちんぽをねじ込んできたの。今にも気絶しそうだったし、呼吸ができなくて苦しくて仕方なかったけど、今度は絶対に歯を立てないように、朦朧とする意識の中で必死に口を開けて耐えてたのだけはかろうじて覚えてるの。それがしばらく続いて、ご主人様が私の口の中に思い切り射精してくれて、あなたとは比べ物にならない量の精液を注いでくれたの。全部飲み込もうと頑張ったけど、量が多すぎて鼻から思い切り吹き出しちゃったり、気管に入ったりして思い切り咳き込んだし、すごく苦しかったけど、私の体を使ってご主人様に気持ちよくなってもらったのが嬉しくて、もう何もかもどうでもよくなっちゃってた。ご主人様の性処理のお手伝いのことしか考えられないなんて、本当にただの性処理道具みたいだよね。でも、ご主人様によく頑張ったねって褒められて、頭を撫でられたら、それだけで心から満たされちゃうの。それでようやく私の頑張りが認められて、ルールを追加してもらえることになったんだよ。あなたが今、この前よりも惨めで情けない寝取られマゾオナニーができるのは、私のおかげなんだから、ちゃんと私に感謝して、私の命令にもちゃんと従わないとダメだよ。まあ、あなたが今後どんなに私に尽くしても、私が自分の意思で体を許すのはご主人様だけなんだけどね。今回の浮気セックスの最後に、ご主人様は私をベッドに仰向けの状態で寝かせて、私の顔をおちんぽとたまたまで 思い切り押しつぶしながら私の股間を舌で愛撫し続けてくれたの。後で聞いたら、こういうのシックスナインっていうらしいね。ご主人様はかなり長い時間、私の顔におちんぽとたまたまを押し付けたまま馬乗りになり続けて、その間私はずっとご主人様の濃いお酢の匂いを嗅がされ続けちゃったの。私の股間を舌で愛撫してくれたのもあると思うけど、多分私、ご主人様の強いお酢の匂いを直に嗅がされ続けて、匂いだけで何度も何度も発情して生かされちゃってた。そのせいで、もう私、ご主人様のおちんぽの匂いを鮮明に思い出せるし、多分実際に嗅がされたら、その瞬間にまた発情期のメス犬になり下がっちゃうと思うの。もう私、ご主人様以外の人と本気で子作りエッチするだなんて考えられないし、できるとも思えない。今でもあなたのことは大好きだけど、あなたに性的魅力を感じることはもう絶対に二度とないと思うから、そのことだけはちゃんと覚えておいてね。そもそも、あなたとご主人様のおちんぽって同じなのは、股間についてるってところだけで、その使い方は何もかも全然違うんだよ。ご主人様のおちんぽは、女の子をあんあんよがり狂わせて、自分のものに調教するための武器だけど、あなたのおちんちんは、そこをいじめられちゃうと逆らえなくなっちゃう、ただの弱点だよね。それにご主人様みたいな強いオスは、今から、これでお前を犯してやるってアピールするために勃起したおちんぽを女の子に見せつけるけど、あなたみたいな負け犬が女の子に勃起したおちんちんを見せるのは、ちっちゃいおちんちんをピーンと立たせてピクンピクン痙攣させて、僕はあなたに興奮させられちゃいましたって全面幸福アピールするときだけだよね。極めつけに、ご主人様は女の子をはらませたり、屈服させるために精液を勢いよく射精するけど、あなたはただ自分の敗北を宣言するための白旗代わりに、汚い液体をピュクンピュクンお漏らししちゃうんだよね。同じおちんちんでも、強いオスと負け犬で、勝者と敗者で、こんなに使い方に差があるなんて、本当に残酷だね。きっと、私たちみたいな弱くて支配される側の人間が、普通に結ばれて幸せに過ごしたかったのなら、ご主人様みたいな支配する側の人間に目をつけられないように、こそこそと隠れながら生きていかないといけなかったんだよ。ご主人様に目をつけられた時点で、私たちがこうなっちゃうのは、もう避けられなかったんだろうね。でも、私は今、ご主人様に強いオスに侵されることが、どれだけ幸せなことなのか教えてもらって、ご主人様の肉便器になれて、すごく幸せなの。だからあなたも、今の立場のままでも幸せになれるように、もっともっと惨めな思いをさせられるのが大好きな、神聖のネトラレマゾの変態に落ちちゃおうね。